渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ雨もね、大変大降りのところもございます。またこのコロナ禍、日々感染者増えておりまして、また東京再発例なんていう話も出てきておりますけれども、渋谷落語は7月の9日から14日まで6日間ございます。現在東京はイベントなどのね、公演時間9時までとなっておりますので、平日金曜、月曜、火曜、水曜、こちらの方は7時から9時までの2時間公演、そして7月の10日と7月11日の土日、こちら2時からの回と5時からの回、それぞれ2時間公演ご用意しております。ただし、いつも土曜日8時恒例のおしゃべり六太の回もちろんございます。そして7月13日火曜日5時45分から6時45分まで、立川こしら師匠と入船亭千里師匠の2人によるコントラスト比最大の落語会、こちらは、どうしてもというね、ファンも多い会なので、残しました。ぜひ渋谷落語公式ホームページ、公式ツイッターアカウントご確認いただければと思います。そしてついに、初めましてという方からのメールが途絶えましたので、ちょっともうしばらくメール来るまでこのポッドキャストの配信できなくなるかもしれませんけれども、よかったらこのポッドキャスト聞いてね、まだメール出してないよという方、いつもどういうふうに楽しんでるかとかね、どのあたりで聞いてるとかね、よかったら聞かせてください。shiburaku@gmail.com、shiburaku@gmail.com までメールいただければと思います。お待ちしております。さて、そういったわけで今日ご紹介いたしますのはね、今回の2つ目の方でね、この6月の公演、6月12日の土曜日5時からの会にご出演いただきました、トップバッターで出た立川ダンスさん、こちら渋谷落語でもおなじみなのは立川吉祥さんと立川庄司さん、これ談笑一門ですけれども、その3番目のお弟子さん、つまり吉祥さんや庄司さんの弟弟子なんですが、この方もまた素晴らしい方なんで、ぜひ聞いていただきたいと思います。6月12日、立川ダンスさんでございます。まずは聞いてください。どうぞ。
ありがとうございます。まずはダンスですね、一席お付き合い願っておきますけども、今月の、20日が父の日だそうですね。僕みたいなもんにも一応お父さんという人はおりましてね、僕のお父さんは親父がですね、変な人なんですよ。変な人というか、なんかほわーっとしてるというか、変わってるというかね、なんか気がつくとね、よくふっと部屋の隅の方で一人でなんか歌を口ずさんでるんですね。ガリガリ君、ガリガリ君、ガリガリ君。何の歌だったかな？ガリガリ君でしょ。その他の何者でもないんですから。他にもね、言い間違い、勘違い、これはもうひどいんですね。もう今もう誰もが知ってる国民的アイドル、AKB48 いるじゃないですか。テレビをパッとつけたら出てたんですね。ああ、よく出るな。ABC21。誰だ、それと。聞いたことがない21人組。で、フレッシュネスバーガーのことをフラッシュバーガーって言ってみたり、なんか掃除機のダイソンのことをダイソーって言ってみたり、100均のダイソンのことをダイソンって言ってみたり、ごちゃごちゃしてるというか、だからこういう感じなんでね、こう口喧嘩というか言い合いになったりもするんですよ、たまには。こうじゃないのか、いや違う、いやこうだろ、いや違う、いやこうでこうでこうだからこうだろ、いや違うと。そしたら僕もだんだんこうイライラしてきて、頭にドーンと言っちゃったわけですよ。これこれこうでこうでこうだからこうに決まってるだろ、お前頭どうなってんだ。白髪染めだよ。知りませんけど、なんで今カラーリングのことだと思ったんだと、ね、なんか本当にそんな感じなんでね。今はね、富山県、僕出身でしてね。親父は、実家は富山県で一人で暮らしてるわけですけども。たまにね、今こういう時世、なかなか帰れませんけどね。帰って、最近でもお酒が好きなんで、差し向かい飲んだりとかするわけですよ。そしたらね、これも何年か前なんですけど、ほろいになってきて、親父が、ちょっとこの赤くなって、 実は俺最近恋してる。
え、
もう親その年もう70歳なんですよ。70歳でも独り身ですから、まあまあいいんですよ、恋をするのは自由、それはまあいいことなんですけども、ちょっと待ってくれと。相手は誰で、どんな人で、どこでやって何してる人、いやいや、そもそも相手はいくつなんだとわーっと聞いたわけですよ。そしたら親父めっちゃ聞いてきますやん。何その感じ、聞くだろと、そっちからそう来たの。で、こう聞いたら言わないんですよ。で、ほっといたら言ってくるんですよ。なんか言いたいのか言いたくないのか、なんかぐちぐちぐちぐちするというかね。で、こうなんとかこう掘り返していくと、たまーに会って、そのどうなったのと聞くと、なんかね、よく行く本屋の店員さんのレジ打ちの人だと、そもそもが。で、親父が当時70歳で、相手が40いくつぐらいで、で、もちろん独身で、で、そしたらたまーに聞くと、なんか連絡先を交換したとか、映画に行ったらしいとか、なんか飯に行ったとか、まあ、少しずつね、ほんと中学生の恋ぐらいのスピードで、だんだんなんか進んでるんですけど、でもなんかまあ、しばらく空いて聞きましたら、なんか急に口をつぐむ、もう閉じるようになりまして、どうしたのって言ったら、まあ、振られたらしいと。だ振られたらしいんですけど、親父は、いや、俺から振ったところも、あるとかなんか言うんですけど、そんなわけないですよ。振ったところもあるってよくわからないですけど。だからなんか本当なんか妙というか、まあピュアな親父なんですね。まあ自分の父親のことをピュアと言って紹介するのもなんかあれですけども、まあなんかピュアなんですよ。何があってね、だから。僕本名、大江すぐると言いましてね、ずっと大江すぐるで生まれてこの方はずっと大江すぐるでやってきたわけですよ。もちろんね。で、まあこうして今落語家になって、立川ダンスという名前もらったわけですよ。まあこの数年ですよ、僕は立川ダンスになったのが。それはもう落語家に入った途端ですよ。親父から電話があって、ああ、ダンスさ、ダンスって言ってる。息子のことすぐにダンスとして受け入れてる。そんなことできる。30年ぐらいすぐるって呼んで、急にダンサーってそんな恥ずかしくもなくよく言えるなと。だほんとなんかピュアというか受け入れるのすぐ。だからその専門用語みたいなのもあるじゃないですか。まあよく聞くのは業界ではてっぺんとかね、十二支のこと。あとケツがあるからとかね。だから落語界にもあるわけですよ。お金のことをおたろって言ってみたりとか。で落語界この終わったことを跳ねるとか言うわけですよ。で、たまに親父がこう LINE がやってきてどうこうやり取りしてたら、あれ今日の落語界もう跳ねたの？跳ねたとか言ってる。もうすぐに使うわけですよ。僕は逆にそういうの業界用語な恥ずかしくてあんま使えないんですよ。なこの業界に俺使ってるぜみたいな。してる人みたいに思われるんじゃないかと思って、あんまりなんかいやらしくて使えないというか、僕が使えないのになぜ僕を飛び越して親父が使ってんだと。で、しわにはね、なんかそのまあ、こういうような話をして、自分が個人的に言ったら独演会、この独演会を音源を取って、これをこうなんか、なんとか URL というか、まあ、配信してるんですよ。で、それをやった時に、親父が毎月毎月、その、毎月やってる独演会の音源を聞かせてくれということで、連絡が来たわけです。で、ある時、独演会ですごい枕で、それこそ親父の話をバーってやっちゃったわけですよ。で、聞かせてくれと。まあまあいいんだけど、まあ、なんかちょっと気まずいというか、申し訳ないというかで、いいんだけどって URL 送ったの同時に、ちょっとだいぶ今回親父の話に触れちゃった、いじっちゃったけど、まあごめんね、足からず、みたいに送ったわけです。そしたら親父は帰って、てきて、いやこっちとら話し家の親父でいい、いじられるのは覚悟の上でいい、煮るなり焼くなり好きにしろい、てやんでいい、てやんでいい。時々の富山県民からチャキチャキの江戸っ子がなんかね、本当妙な親なんですよ。なんか小学校5年生ぐらいだったかな、僕は犬が飼いたいと、いやダメだ、犬が飼いたい、いやダメだ、犬飼いたい、いやダメだ、もう最初はそう言ってるけど世話しなくなるに決まってんだから、いやダメだ、犬が飼いたい、いやダメだって、まあ、どうしても犬が飼いたいという親父を僕がなだめたこともありましたね。本当に。なんかまあそんな親父でね、でもこうやって親父のエピソードがあるというかね、なんか親父がこう何かしでかすたんびに、しでかすというか、たんびにこの話すことができるというかね、枕がこう次から次へと生まれてくるというか、だから本当にね、今遠く離れた富山県からね、なんか枕の仕送りをもらっているような気分というかね、ありがたい限りですよ、本当にね。遠く離れた渋谷でね、自分の話でいじられてるとはもうつい知れず、まあいるんでしょうけども。だからまあ本当にもう、まあ僕がどうなのか、みんなもそうなのか、子供というのは意外なんか親のことそんな風に見てたりとか、じゃあこの先僕今も当然子供なんていませんけども、じゃあこの先子供ができたらいつの間にやら子供からそうやって見られてるのかなとか、なんかいろんなことそういう風に思うと不思議なもんだなと思ったりなんかしまして。おみつ。おみつ。おい、おみつ。何お前さん、まだ起きてるの？どうしたの？いや、寝らんねんだ。あいつが帰ってくると思うと。明日になったら、朝になったらあいつ、亀の野郎、帰ってくるんだよ。わかってるよ。けど、私たちが起きててもどうにもならないんだから。お前はよ、奉公したことがねえから、そうやって落ち着いていられんだよ。俺にはわかるんだよ。まだ八つの子供がだよ。親元を離れて奉公先に泊まり込み。そらよ、向こうに行け。同じように奉公に来た、同じ年頃の友達もできる。ことによっちゃ、向こうの主人や番頭にも可愛がってもらえるかもしれねえや。けど、生まれ育ったうち、何よりも親の顔で、それが恋しくってよ。 けど、そうやって里心がついちゃいけねえってんで、一度奉公に出ちまったら、それから長い間ずーっとしばらくは帰ってこれねえんだ。それが、ようやく藪入りをもらったって、たったの一日だ。次の日の夕暮れにはまた向こうに戻らなくちゃいけねえ。けど、それでもだ。うちに戻っておいでって言われたあの日の嬉しさ。ほら、未だに忘れねえよ。亀を向こうにやって、もう3年。あいつも11だ。しかしあいつ、よく辛抱したと思わねえか。そうね。行くときには嫌だ嫌だってべそかいて、しがみついてきて。そのうち、泣きながら戻ってくるんじゃないかと思ったけど。よく辛抱したね。ああ。言えるよ。男だ。あいつは俺の子だ。もう。お前さん、あの子がいいことをすると、俺の子だ、俺の子だ、何かしでかすと、すぐに私にそっくりだって、都合いいんだから。いや、まあ、そういうの。とにかく、私たちが起きてても、あの子が早く帰ってくるわけでもないんだから。ほら、少し寝たら。お、わかったわかった。あいつ。おみつ。おい。なーに、今度はどうしたの。いや、あいつ帰ってきたらよ。あったけよ、まんま食わしてやれよ。わかってるよ。あの、冷や飯なんかじゃなくて、わかってるよ。わざわざ帰ってくるのに、冷や飯なんて食べさせやしないよ。ちゃんと用意しとくから。あ、そうか。わかってるから。ほら、寝とくれ。おー、わかったわかった。おみつ。おい、おみつ。おみ、なーに、今度はどうしたの。いや、納豆用意しとけよ。あいつ好きだったから。わかってるよ。あと、からしもな。あいつは子供のくせにピリッとしたカレーのが好きだとか言って。あと、ネギも刻んで。わかってるよ。あの子の好きなもの、ちゃんと用意しとくから。ほら、少し寝とくれよ。うん、わかったわかった。な、おみつ。おい、おみつ。おみつ。おい。なんだ、寝ちまったのか。しかしね、あいつ帰ってきたら、納豆とあったけをまんまたらふくらしてやって。待てよ。でもな、納豆ぐらいのことは向こうだって食えんだろ。せっかくならもっと、ああ、うなぎでも食わしてやるか。なあ、まあ、納豆は納豆でうちで食わしてやって、それからうなぎでも食いに行くか。いや、あいつは食べ盛りなんだ。それぐらいペロッと食っちまえや。しかしなあ、うなぎ食ったら口の中まったりするからな。さっぱりした、あ、三つ葉の水門なんかいいじゃないか。ああ、うなぎと三つ葉の水門と、ああ、これいいや。しかしなあ、せっかく帰ってくるんだ。ついでに天ぷらも食わしてやるか。あいつは天ぷらも好きだったからね。食べ盛りなんだ。それがペロッと食っちまえや。そしたら帰り、安倍川でも買ってやるか。餅の2、3個ぐらい。そらペロッと食っちまうよ。食べ盛りだ。牛に戻ってきたら刺身でも用意しとくか。中トロかなんか。せっかくなら寿司にするか。2、3人前ほど。ケチくせえことだね。10人前のほう用意しよう。ドンと用意して、みんなあいつに食わしてやってな。食べ盛りだ。そしたら、今度何か飴もんでも食わしてやって。お汁粉、あんみつもいいな。いや、両方食わしてやるか。食べ盛りだ。しょっぱいもの、甘いもの食った。今度はまた何かしょっぱいもんでも、お、蕎麦なんかいいじゃないか。けど蕎麦なんて軽いもんだよ。蕎麦とうどんもついでに、タヌキとキツネいっぱいずつ食わしてやるか。食べ盛りだ。しかしね、しょっぱいもの、甘いもの、しょっぱいもんときたら、今度はまた何か甘いもん食う。かき氷なんかいいじゃないか。お、蕎麦とうどんで口の中熱くなって、そこに氷がひんやりと。おー、これいいや。そうなるとな、また何か体が温まるもの、あ、おでんなんかいいじゃねえか。お、大根にちくわにはんぺん、おお、あいつはんぺんが好きだったな、そういや。いやー、しかしな、そうなると俺の方でも一杯やりたくなるじゃねえか。ことによると、あいつの方から、お父さん一ついかがですか、なんてことになってね、あいつについてもらったものをぐっと飲み干して、くぅ、やっぱりせがれについてもらうと一味違うじゃねえか、なんてこと言ってよ。おい、亀、お前も一つどうだい。え、でもあたいは、何言ってんだ、お前も一つ付き合え。え、でもあたい、何言ってんだい。俺はお前と差し向かい、親子見ずらず、息子と飲む先が何よりの夢だったんだ。ほら、お前も一杯付き合え。うん。じゃあお父さん、あたいも一ついただくよ。なんてこと言って、あいつもグッと飲み干して、くぅー、当たった、うるさいね、もう。寝とくれよ、さっきから。おお、なんだ、起きてんのか、お前。寝らんないんだよ、もう、ぶつぶつぶつぶつ。それに、どれだけ食べさせるつもりで。いや、だあいつ、食べ盛りだからよ。それごちそう、拷問だよ、それじゃ。あのね、あの子まだ11、お酒なんて飲むわけないんだから。おう、そうか、当たり前じゃない、もういいから、寝とくれって。ああ、わかったわかった。まあね、帰ってきたら、まずはユニでも行かせるか。ね。ユニってさっぱりして、疲れ落として、帰ってきたら飯食ってな。そうだ。飯食ったら、一度赤坂のババアのとこに連れててやるか。しかしあのババアな、涙もれえからな。大きくなった亀見て、泣いて喜ぶんじゃねえのかい。そうだ。それら品川に行って海を見せてやりてんだ。子供なんてな、まして奉公に入っちまうと、ついつい猟犬がそこだけになっちまう。広くて大きな海を見て、世の中ってのはこんなにもでけえんだ。てめえってのはこんなにも小さいもんだと分かってもらいてや。そうなるとな、ついでに羽田に行って穴森さんにお参りでもするか。そんならついでのついでだ、川崎に行って大師様か。 そうなるとな、もうちょっと足を伸ばせば江ノ島、鎌倉行った。そうだ、鎌倉を大仏見せてやるか。ああ、あんなでけえもの見たことがねえだろ。そうなるとな、もうちょいで行けば富士山だ。静岡に行って富士山、これが日本一大きなもんだ。ドーンと見せてやってな。そうなるとな、もうちょいで行けば名古屋に行って金のシャッチョコ、あれを見せてやるか。そうなるともう行くとこまで行けな。まあ、上方の方に行ってな、大阪に行ってたらふく飯食ってな、郷土見物だ。それから兵庫抜けて、お、四国に行こうじゃねえか。四国をぐるっと一周回ったら、お、今度は九州だ。九州に行って温泉巡りと行こうじゃねえか。あっちの温泉、こっちの温泉、あっちの温泉、またあっちの温泉と、で、ポカポカーっと体が温まってきたら、今度は反対に涼みに行こうじゃねえか。反対に北海道だ。北海道のあの北風を、ぴゃー寝とくれっての。うるさいね、さっきから。なん、起きてんのか？寝らんないんだよ、もう、ブツブツ、ブツブツ。なんだよ、その日本一周。何日かけるつもりで。いや、もう明日の夕暮れには戻ってくるけど、無理に決まってるでしょ。いいからもう寝とくれって。いや、わかった、わかったよ、本当にもう。しかしな、考えてみりゃ、不思議なもんだ。寝とくれってのも。そこから始まるんだから、いや、わかった、わかったよ。じゃ寝らんねえんだよ、こっちは。黙ってりゃいいんだろ、わかった、本当に。気になるね、もう。何今度は一体。いや、なんだこれ。思い出してしまってよ。俺もだよ。家を出たのが8つの時だよ。初めて破れもらったのが11だ。俺もう嬉しくってよ。着物から帯から足袋から、下駄までよ。枕元にすっかり並べて、明日になったらうちに帰れる。明日になったら、お父さんとお母に会えるんだって。あの日も俺、もう楽しみで寝られなくってよ。ひょっとして、あいつも、亀の野郎も、今頃そうしてんじゃねえかと思った。しょうがないね、お前さん。いや、もうダメだ。ほうき出せ、ほうき。え？ほうきなんてどうすんの？あいつさん帰ってくるんだから、うちの前掃除して、ちゃんと綺麗にしたきゃしょうがねえじゃねえか。ちょっとよしとくれよ、お前さん。掃除なんてしたこともないのに。いいよ。それにまだ、大地外真っ暗。まだ真夜中なんだから、せめて明るくなって、朝になってからでも、何てね、俺は今から掃除して、うちの前夜通し吐き倒してるからな。ちょっと待ってくれ、落ち着いてね。お前さん。さっぱりして、いい朝だ、あんたに。ん？おう、立つこうじゃねえか。おい、立つ。何やってんだ、あんなところで。ん？おう、きつあんや、何ってことはねえけど。ほら、あれ、あれ見てみろ。ん？おう、熊公じゃねえか。そうなんだ。おかしいじゃねえか。何がってもおかしいじゃねえか。熊公がうちの前掃除してんだ。ほうきで持ってよ。で、また、俺が来てからずっとやってんだけど、あれ、ことによるといつからやってんだよ。ほら、見てみろ。あの面。うわ、目真っ赤にしながら笑ってるよ。そうなんだよ。あれ、どういう気持ちの顔なんだよ。なんだかよ、俺、通りてんだけど、なんだ、気味悪くて、まあ、近づけねえんだよ。何やってんだ、あれ。ああ、なんだな。待てよ、ひょっとして。いや、間違いねえ。ほら、今日は、破りだよ。は？ほら、破り。そうだ、間違いねえ。ほら、熊のところの亀ちゃんだよ。そうだ、方向先から今日は破り。初めて戻ってくるんだよ。ああ、それであいつひょっとした。間違いねえ。なんだ、それであいつ舞い上がって、しゃら気づいて、うちの前掃除なんかしてんのかい？ったく何やってんだ、あいつが掃除なんて。でもそう思うと、なんだかな、可愛らしく見てくるじゃねえかい。ちょっと、からかってやるか。おい、熊、何やってんだよ。ん？何だ？なんだっていいじゃねえか。掃除だよ。見りゃわかんだろ。よー、何やってんだよ。お前がそんなとこで掃除なんかしやがって。いいじゃねえか、また。おい、ちょ、入ってくるんじゃねえ。せっかく綺麗にしたんだから。入ってくるな。向こうに、回っていけよ。ちょっと、お前さ、いい加減にしとくれよ、もう。あ、ごめんなさい。どうぞ、気にせず通ってください。何言ってんだよ。せっかく綺麗にしたんだから。おい、ちょ、やめ、入ってくるんじゃねえ。ちょっと、この野郎、ちょっともういいからよしとくれよ。あ、ごめんなさい。どうぞ、通ってください。こいつはもういいから、ちょっとお前さん、もう掃除なんていいよ。うちの前、ちりっぱ一つ何も残ってないんだから。ほら、うち上がって。いや、けどよ。おかしいじゃねえかい。いつ帰ってくるんだい。あいつちょいと遅いんじゃねえのか。何言ってんの。まだ日も昇ったばっかり。そのうち帰ってくるから。いや、待てよ。今にして思うと、あそこの番頭いやらしい顔してやがったからな。この際になってあれこれ用事を言いつけてんじゃねえのかい。あれを買ってこい、これをやってこいじゃないって。そうだ。それであいつ帰ってこらんねえんだい。あの野郎。俺は今からちょいと行って、迎えに行ってくるから。よしとくれよ。あの子は今日まで辛抱したのに、親のお前さんがそんな声どうするの。いや、けどあいついいからもうちょっとうち上がって。わかった。飯の支度できてんのか？ちゃんと。大丈夫か？よし。あ、着物だ。あと、履物。あと、大丈夫か？そうか。あと、なんだ。まあ、何か抜けてやがんだ。こういう時は飲んだら、なんだ。だ。もう大丈夫。万事やってあるから落ち着いて。ほら、お茶入れたから、それでも一杯飲んで落ち着いて。わかった。あ、だ、だ、だ。 るさいね、もう。落ち着いてくれよ、さっきから。だってあいつが、もう大丈夫、そのうち帰ってくるから。まったくもう。はい、どうだ。お前さ、噂をすれば。あの子、帰ってきたんじゃないのか。亀が、あの野郎、どけ、お前。亀、亀が、おい。
よう、亀ちゃんかと思ったろ。
帰れ、この野郎。たくも、何しに来やがった。行け、帰
この野郎。人のことおちょくりやがって、くっさん、
またあの野郎だ。おい、みつ、吉子だ。また来やがった。ほら、もう追っ払ってこい。ちょっといいから。はいはい、わかったよ。はい、何です。おっか、お父っつぁん、ただいま戻りました。ご無沙汰しております。季節の変わり目で過ごしてないですけど、お帰りなかったですか。あたいは元気です。向こうの主人からも、お前は体が丈夫なのが取り柄だって、そう言われるぐらいで。でもいつだったか、お父っつぁん体壊したって、岸辺さんがわざわざ伝えに来てくれました。ことによると、ひょっとすると、ただの風邪じゃないかもしれないから、一度見舞いに行ってやれって。そうだ、あたい、すぐにでも飛んで行きたかったんだけど、向こうの主人は優しい方で、そういうことならすぐに行っておいでって。けど、周りを見ると、同じ年頃の奉公人がみんな辛抱してるのに、あたい一人だけ、そう思うと。だからせめてと思って手紙書いたんです。お父さんに渡しておくれって、吉兵衛さんに渡して。ね、お父さん、あの手紙読んでくれた？ね、あたい、字綺麗になったろ。向こうで教わって、随分上手になったって。こないだも褒められて。ね、お父さん。お父さん？おかも。どうしたの？何かあった？お帰り、お帰りなさい。よく帰ってきたね。あんた、ほら何か言っておりよ。
おご遠方のところご苦労様です。誠に結構なご挨拶をありがとうございます。手前どもの方は
何を言ってんの。他人様じゃないんだから。ほら、私たちの子。ほら、お前さんの子だよ。
おわかったよ。ああ、いや、風邪だ。お、風邪あら大したことなかったんだよ。あんなもん、あったけえもんでも食ってゆっくりしたら治ったんだよ。それがめ、こいつらが妙に騒ぎやがってよ。あ、でも手紙な。お、手紙俺はもちろん読んで。いや、もう驚いちまって。いや、何だってそうじゃねえかい。あの、書いてある文句一つ。いや、字一つだったってそうだよ。もう立派なもんだよ。本当にお前書いたのかって。もう俺はもう驚いちまって。でな、あれ見た途端に俺もケロッと元気になっちまって。それからというものよ。なんだか、ちょっとでも具合が悪いと思ったら。いや、薬ってわけじゃねえけど、あの手紙引っ張り出してきて読むようにして、そしたら、なんだか俺こう、ガーッとこう元気になってくる気がしてな。あれかというもね、あれが俺にとっちゃ、何よりのお守りみたいなもんなんだ。なんだ、その、おみつ、
何？
亀だろ。大きくなったろうな。
なったろうなって、なったよ。目の前にいるじゃない。
いや、わかってるけど、なんだか、見らんねえんだ。なんだ、見てえけどよ。なんだか、道まとら、なんだか、
何言ってんの。ほら、大きくなった、立派になった亀だよ。ほら、見ておいり。
じゃあ、見るぞ。見るからな。
おみつ、動いてる。当たり前だよ。何言ってんの。お父っつぁん、ただいま。
喋った。
当たり前だよ。何言ってんの。ほら、ちゃんと喋ってやるよ。
終わった。いや、お父っつぁんだ。覚えてるか。
ああ、そらそうか。ったく、大きくなりやがって、お前。
立ってみろ。な、どれほど大きくなった。見せてみろ。
立派になりやがって、お前。
おい、くるっと一回りしてみろ。な、一回りして。
おい、
もう一回り。もう一回りだ。な、
おい。これが本当にあの亀かい。見てみろ、俺よりでけえじゃねえかい。
あんた座ってるからだよ。何言ってんの。おお、そうかそうか。はい、さ、そらそら、な、ゆっくりして。お前疲れたろ。な、疲れ。もうゆっくりして。気なんて使わなくていいんだ。お前の家だからな。もうゆっくりして。
お父さん、それよりこれ。お土産。
お
土産。これ。向こうのお菓子で、あたい向こうにいるときに一度ごちそうになって、あんまり美味しかったから、帰るときにはきっとお父さんとおっかに持って、それであたい、奉公して貯めたお金で買ってきたんだ。ね。食べてみて。きっと美味しいから。
なんか、おめえは働いたぜに。 神棚にあげとけ。余計な気はしやがった。後でいただくから。まあなんだ、それお前な、ひとまず湯にでも行ってきたらどうだな。湯に行ってさっぱりしてこい。で疲れを落として帰ってきたらな、お前の好きなもんいっぱい用意したんだ。だからひとまず行ってこい。ああ、ただお前そんな上等な格好で行くんじゃねえな。近頃悪いやつがいてよ、自分は裸同然ボロボロの格好で来やがって。湯から上がると人のもの着てくんだよ。だから着替えていけ。あのそっちの長番手に、あとお水湯煎持たしてやれ、銭持たしてやって。うん、いらね、いらねえ子だ。何言ってんだ、うちだってそれぐらいの余裕はあるんだからな。子供が親に気なんてつかなくたっていいんだ。いいからな、ひとまず行ってこい。で帰ってきたら飯の支度できてるからな。じゃあ気をつけて行ってこいよ。気をつけろよ、まあ、ほんと。あ、そうだ、伸びた、踏むんじゃない。そこ危ねえからな、まさ。うん。わかってるか？うん、じゃあ行く。あ、その角のところだ。それ、わかってるか？うん、じゃあ行く。あ、そこ、大丈夫か？うん。そ、おう、おう。気をつけろよ。あ、まあ、豆腐屋、まあ、今入ってくんじゃねえ。まあ、路地が攻めんだから、え、何がって、うちの亀が通るんじゃねえか。どけ、どけってんだ、俺。あ、それ、豆腐買ってやるからいいから。亀、気をつけろよ。あ、犬、犬、そこの犬、危ねえんだ。いや、お前が知ってることと違うんだ。力の妙に噛みつくんだよ。え、だから、そ、ちょ、お前見てみろ、お前。犬なんて正直なもんだよ。ほら、こんな亀が小さい頃に芋の尻尾かなんかやってんの可愛がって覚えてんだよ。ほら、あんなおとなしい顔して亀の手ペロペロ舐めてるよ。おかめ、気をつけて行ってこいよ。気をつけろよ。待ってるからな。戻ってこいよ。待ってるぞ。手紙書くからな。何言ってんの。湯に手紙書いてどうすんの。いえ、分かってるけど。おー、見えなくなった。待った。ちょいちょいと押せんじゃねえのか。何言ってんの。もうちょっと落ち着いて。いや、けどもういいから、もう落ち着いて、ゆうべからそうやって。もうどうしたの。どうしたって、もう、反対にお前どうしてそうやって落ち着いて。いや、もう驚いちまって。え？何があって、まあ、そうじゃねえかよ。俺、帰ってくるのに、もう泣きながら飛びついてくるんじゃねえかと思ったんだよ。それがどうだよ、お前。ピタッと座って、あの挨拶、あの口の利きを、手紙しちゃってそうだよ。立派だ。えれよ。あいつは出世する。大きくなる。間違いねえ。あいつは俺の子だ。まったく。よし。おみつ、今のうち、飯だ。な、支度して。おい、お前何やってんだ。おい。おい、まあ、本当に何やってんだ、そら。親や子供の財布、がま口覗いて何やってんだ、みっともね。そうじゃないよ。ほら、せっかく帰ってきたから、それ多くはないけど、いくらかお小遣いでも入れとこうと思って。けど、見てみたら、ね、入れるどころじゃないよ。あ？なんだ一体。ほら、五円札が小さく畳んで3枚。15円。ね、もう大金だよ。ほんとかよ。かーい。さ、ずいぶん頑張れがって。そうじゃないよ。待っておくれよ。いくらなんでも初めてのやぶ入れ15円。ね、こんなことあると思うかい？あ？なんだ一体。そりゃこんなこと思いたくないけど。ひょっとして。
あ？
まさかあの子、帰ってくるとき、主人の財布か何か。
何言ってんの、あいつがそんなことするわけねえじゃねえか。なんて言いやがった。てめえ、もう一度決めなら、ちょっと待ってくれ。あたしだってそんなことあってほしくないけど。でも、いくらなんでも。
それお前、あいつがあんまり仕事がうめえから、これは特別だってお前。向こうの主人が持たせてくれたんだよ。そうに決まってるじゃねえか。
でも、いくらなんでもこんな大金、ね、お前さんだって奉公してたんだから、なんならお前さんが一番わかるんじゃないのかい？ね、こんなことあると思うかい？
それお前、でも、お前も見たろ、あんな立派になってよ。あいつが、亀がお前、そんなくだらねえことするわけねえじゃねえかい。あいつが、何言って、
それ、あたしだってそう思いたいけど、でもほら、向こうには大勢人がいて、いろんな人がいるんだろうから、ひょっとしたら、悪い友達ができて、その子にそそのかされたってことだって。
誰だ？誰だそいつは。あいつのことそそのかしやがって。誰？
ちょ、わからないよ。私だってわか、ま、でも、こんな、
あの野郎どうしてそんなくだらねえこと。いや、俺は帰ってくるなり、目が怪しいと思ったんだ。目の中にどす黒いものを見た気がしたきた。あの野郎、帰ってきたらとっちめてやる。
ちょっと待ってくれよ。それ私の方で余計なこと言っちまったけど、まだわからないよ。まずちゃんと、まず訳を聞いて、話をしてから。ほら、あの子、帰ってきたよ。ただいま戻りました。結構なお風呂で。
かめ、そこ座れ。
ん？
いいから。そこ座れ。
うん。
かめ、俺はな、え？おめえの親父じゃない。そら、長えものを身近に来て、人様に頭の上がれるのがケチな商売やってるよ。だがな、人様のものとつくものは、チリッパ一本一つ取ったことだね。それが俺の見えで。それがどうしてそんなことしやがって。どうしてそうなりやがって。ん？しらばっくれだって無駄で。ネタ上がってんだ、白状しろい。ん？こっちは分かってんだい。お前のガマ口の中で、五円札を小さく畳んで3枚、15円。大金だい。初めての破りにしちゃできすぎだい。どうした？あの大金。ことによると、 どっかから取ってきやがったか
い。何かと思った。そうじゃないよ。まあ、取るには取ったんだけど。でもそういうことで、てめえ白状しやがって、こんな、
この野郎、どうしてそんなことしやがって、てめえそんなくだらねえことをするために奉公にやったわけじゃねえ。てめえ、
ちょっと待ってくれ。お前さん、落ち着いて、ね、落ち着いてった。もうよしとくれ。カメ、どうしたの？泣いてないで、訳を話して。勝手だと思ったけど、覗いてみたらあんな大金驚いちまって。ね、どうしたの？ちゃんと話をして。まあ、盗んだんじゃないよ。ネズミの懸賞が当たったんだよ。え？ほら、ペストが流行ってネズミがそのばい菌を運ぶから、ネズミを取れネズミを取れって、取って持っていくとお小遣いがもらえるって。それで向こうのみんなとお小遣い稼ぎして、でもある時そうやって持っていくと懸賞が当たったんだよ。それで一等で15円って。それで向こうの主人が、子供がこんな大金持ってるの危ないから一度預かっておいてあげるって。それで今日はほら、破売りだからこれを返すから持っておき、これでご両親にちゃんと親孝行するんだよって、後で出して驚かそうと思ってたんだよ。盗んだんじゃない、ネズミを取った、その懸賞が当たったんだよ。ごめんよ。いや、私がおっかさんがみんないけないんだ。余計なこと言っちまって。そうだよね。そんなことあるわけ。ごめんよ。ちょっと、お前さん、あんたも。
だから言ったじゃねえかな。こいつがそんなくだらねえことするわけねえって。お前が俺を焚きつけるからそうやってよ。いや、俺は分かってたんだよ。こいつがそんなこと。亀、俺はお前のことを信じてたんだよ。そんなことするわけねえ。見てみろ、この清らかな目をよ。何こんな、たく、こいつかな。俺は、だから、その、勘弁してくれ。他でもね、お前のことは疑っちまった。いや、お前がそんなことするわけねえんだよ。お前は俺の子。いや、俺たちの子なんだよ。そんなことするわけねえんだよ。すまねえ、勘弁してくれ。この通り。お父さん、いいよ。大丈夫だから。あれもなんだか妙な言い方しちゃったから。勘違いだったんだからいいよ。親が子供に頭下げるなんて。ね、よしとくれ。堪忍してくれんのか。おめえはどこまでも。じゃあ飯にするかな。飯だ。おい、お水早く支度して。はあ、しかしな、お前なりだけじゃねえや。どこまでも大きくなりやがってお前。しかし情けねえや。せからなお前がこんな立派だって帰ってきたってのによ。せっかくの藪入りにケチつけちまって、親は揃って藪蛇で。
聞いていただきました、立川ダンスさんで藪入りというお話でございました。この7月夏の期間に聞くのにぴったりの、まあ、落語でございますよね。ダンスさん、創作落語も古典落語も本当にね、この方だけにしかできないような、まあ例えば流れるようなスピードでこう情報を流し込んでくれる語り口でありますとか、あるいはそれまでになかったような解釈で、そして分かりやすく伝えてくれるとかね、テーマ性を設けるとか、本当にね、どの落語にもこのダンスさんにしかできない工夫というのが非常に凝らされておりまして、大注目の落語家さんでございます。2017年、立川談笑師匠に入門ということで、まだ4年ぐらいしか経ってないんですけど、まあほぼ3年で2つ目昇進、ということですね。まあちょっと世間的に注目されたのはですね、相席スタートというね、お笑いコンビの山崎圭さんとご結婚なさったということが、ニュースにもなったりもしておりますけれども、元ね、芸人さんもやってたお笑い芸人だったということで、またお笑い的なね、その解釈もあったりとかするところは庄司さんと一緒なんですけど、あんまりね、なんて言いますかね、こうベタッとやらない、こうカラッとした感じの、処理の仕方が逆にね、こうジーンとくるような、これは藪入りというお話で特に生きているかなと思いますけれどもね。まあダンスが特技でそのまま名前をダンスという名前になっておりますけれども、ダンスのダンはもう男子師匠のダンですけど、巣はね、さんずいの、もう方が入るやつなんでね、皆さん間違えないようにお願いいたしますね。この藪入り、まあ本当に昔はね、例えばおしんなんかもね、もう米一俵の代わりにもう末っ子のおしんをね、奉公に出すとか、そういう時代ですから。で、家にも帰れない、やっぱりね、里心ついちゃ良くないっていうんで、最初の3年は実家帰れないとか、そういうのあった、時代ですからね。まあ今ですとちょっと考えられないかもしれませんけれども、まだ子供が 親を尊敬していた時代、そして親に焦がれていた時代ということになりますね。この破入りの前日のお父さんのねコミカルな様子っていうのも、でもねちょっと泣かせるんですよね。淡々とやっているようで、なんかこうダンスさんのね、なんかお父さんのエピソードからこの話に引き込まれるという見事な一石でございましたけれども、これ鳥でもねよくかかるネタなんですけど、これを渋谷落語のトップでやっていただくというこの心意気ですよ。これはね渋谷落語的には大歓迎なんです。でこの日の公演はダンスさん、市花さん、吉祥さん、馬石師匠という形で、二つ目三人がねもう大真打ち隅田川馬石師匠に挑むという回だったんですけど、やっぱ冒頭でこういうねガツンとする話を聞けると、この次の市花さん、また別のね戦い方が ありまして、さらにもっと自分も高めていこうという、二つ目さん同士のこう高め合いなんていうのもねちょっと見られて、非常に素晴らしい公演でした。まあ、こういったことが起こるのもやっぱり生ならではということなので、ぜひ7月から始まるこの渋谷落語もよろしくお願いをいたします。ちなみにですね、このダンスさん独演会がございます。7月25日日曜日、立川ダンス独演会、6時開演ですね。会場は30分前、6時開場で上野広小路亭という、まあ上野広小路の交差点にあるもう定席でございますね。予約が1500円、当日1800円ですんで、7月25日立川ダンス独演会、ぜひぜひ。もうねこのダンサーの独演会は本当に行って損がないと思います。僕もねちょっと顔出したことあるんですけれども、大ネタ、古典の大ネタもあり創作もあり、今のダンスさんの力のすべてをねこうかけて一番こう情熱を注いでいる回です。ますますね伸び盛りのこのダンスさんの2つ目成り立てぐらいのね序盤のこの勢いのあるところ、ぜひ皆さんにも見ていただければなと思います。そういったわけでこのダンスさんの破入り、また他の人の破入りとはね味わいの違うお話なので、ぜひこのシーズンにもね破入り、7月も渋谷落語で出るかもしれません。全公演視聴チケットというのもね配信で、行っておりますんで、そちらの方はかなり格安になっております。まあ、クラウドファウンディングのような気持ちで買っていただければと思いますし、また各公演ごとに今月もねお客さんも入れますし、そして配信チケットもご用意しております。当日開演ギリギリまで販売しておりますので、どうか皆さん助けると思って、もうそして楽しみに、こういうねギスギスしたようなもう出口がないような、そういう時にこそ落語非常に楽しいと思いますので、買ってください。最終日はですね弁財天泉師匠がトリを取られます。またその他にも今月は一之助師匠登場会、龍玉師匠鳥の会もあります。本当に盛りだくさんでお送りいたしますので、どの会も自信を持って素晴らしい公演だというふうに、私も言えますんでね、ぜひ最後までたっぷりと楽しんでいただければと思います。そして渋楽までのメール、こちらもお待ちしております。渋楽 @gmail.com、 渋楽 @gmail.com、 こちらの方までメールお待ちしております。届くかな、2通届いたら次の配信収録しようと思います。皆様からの反響もお待ちしております。すでに1回メール送ったよという方は、ハッシュタグ渋楽、カタカナで渋楽でポッドキャストの感想もお待ちしております。7月皆さんのご来場、ご視聴、そして皆さんからのメールもお待ちしております。ありがとうございます。